2年前に生活院協会で洗礼を授かった中島と申します。今日はこうしてこのような形で証ができることに感謝いたします。私と生活院協会の出会いは15年ほど前、今は20歳になる1人目の息子の幼稚園入園がきっかけでした。息子は人見知りが強く、幼稚園入園のために他のいろいろな幼稚園の見学会に行っても泣いてしまい、なかなか幼稚園の中にすら入れないような子でした。そんな頃、生活院緑幼稚園でも入園説明会があると聞いて行ってみることにしました。ですが息子はやはり保護者や子どもたちが大勢集まっているホールには入ることができず、園庭で私と2人で佇んでいました。そんな息子に1人で教室にいた幼稚園の先生が、こっちにおいで、おもちゃがいっぱいあるよと声をかけてくださったのです。みんなが集まっているホールではなく、誰もいない教室に呼んでくれました。息子は私の手を離し、嬉しそうに1人で走って先生のもとへ行きました。幼稚園はみんなで同じことをしなくてはいけないと思い込んでいた私は、息子が一人だけ他の子と違う行動をしていてもそれを受け入れてくれたことにとても驚きました。そして同時にとてもほっとしたことを覚えています。私はマイペースな息子もこの幼稚園ならきっと楽しく通えるだろうと思い入園を決めました。そんな理由で決めた緑幼稚園でしたが、入園式で今でも忘れられない出来事がありました。入園式当日は朝から大雨で、子育てに慣れていなかったこともあり、私はイライラしたりついてないなとモヤモヤした気分でいました。やったの思いで崩る息子を準備させて入園式に出席したのですが、式が始まってすぐの来賓挨拶で、来賓の方の穏やかな笑顔と最初の言葉を聞いてとても衝撃を受けました。最初の言葉が、今日は恵みの雨ですねという言葉でした。私はその言葉を聞いた瞬間、朝から機嫌が悪かった自分を恥ずかしいと思いました。そしてそれと同時に、こういう捉え方もあるんだととても驚き、そして胸がすっとしたことを覚えています。10年以上前のことで、入園式に関する他のことは覚えていないのですが、この時の恵みの雨という言葉の衝撃は今でもよく覚えています。なんて素敵な表現だろうと思いました。いつも後ろ向きな気持ちで子育てをしていた私に、優しい笑顔とポジティブな言葉で寄り添ってくれる、そんな感じがしました。なんとなく選んだ幼稚園がキリスト教保育の幼稚園でしたが、入園式の日に今までの自分がいたところとは違った世界に入ったような不思議な気持ちになったのです。緑幼稚園では月に1回キリスト教講座というものが開かれていて、毎月楽しく参加していました。キリスト教講座で聞いたキリスト教の考え方や聖書の言葉は、それまでの自分中心だった価値観とは180度違った世界を見せてくれて、とても新鮮でとても楽しかったです。考え方や物の見方を変えることで、いろいろなことが前向きに考えられるようになっていくことを実感するようになっていきました。このような形でキリスト教と出会い、聖書の素晴らしさを知り、聖学院協会と出会うことができたのですが、なかなか洗礼を授かると心を決めるまでには12年間という長い時間を要しました。洗礼を授かるきっかけとなったのはコロナの流行だったと思います。それまでずっと下の娘と2人で教会学校に通っていたのですが、私は自分が洗礼を授かることはないと思っていました。夫や家族との関係を考えると現実的ではないと思っていたからです。自分は洗礼を授かることはないけれど、2 二人の子供たちにはイエス様を知っている人生を歩んでほしいと思っていて、そんな気持ちで教会学校に通っていました。ですがコロナ禍となり、いろいろな外出を控える中で教会に通うこともしばらくお休みすることにしました。教会にしばらく行かなくなるということで、このまま子供も自分も教会、神様から離れていってしまうのかもという不安な気持ちはありました。不安でしたが、仕方がない、流れに身を任せようと思いお休みすることを決めたのです。ですが実際に教会学校に通わなくなってしばらくすると、家で教会のことや聖書のことを考える時間が以前よりも増えていることに気がつきました。夜一人になるとタブレットを開いて聖学院教会のホームページを見たり、普段家では開くことのなかった聖書を開いてみたりと、教会のこと、イエス様のことが気になって仕方ありませんでした。どのくらいお休みしたか覚えていないのですが、教会をお休みしたことで教会に通わないでいる自分の心の不安定さに気づくことができたのです。それまではなんとなくぼんやりと子供たちのためにという理由をつけて教会に通っていたけれど、そうではないと思いました。私が神様に呼ばれていたのだとやっと気づくことができたのです。先ほど息子の緑幼稚園時代にキリスト教講座に参加していた話をしましたが、このキリスト教講座で聞いた聖書のお話や配布されたコピーなどを毎回ノートに保存していました。今でも大切に取ってあり、時々このノートを開くことがあります。ノートを開くときというのは大抵仕事のことや人間関係なので困ったことが起こったときなのですが、本当に不思議なことにこのノートを開くと、どこかのページには必ずその時の私を救ってくれる言葉が載っています。ノートの中に神様がいるような、私と神様をつないでくれるような、そんな不思議なノートで私の宝物です。今回この証を考えるにあたって、久しぶりに開き一番最初のページを見てみました。最初のページには星野富弘さんの詩のコピーが貼ってありました。詩を読ませていただきます。毎日見ていた空が変わった、涙を流し友が祈ってくれた、あの頃恐る恐る開いたマタイの福音書、あの時から空が変わった、空が私を見つめるようになった。改めて読んで本当にその通りだと思いました。聖書を開くこと、教会の扉を叩くことは私にとって本当に恐る恐るでした。私のために祈りを捧げてくれた方たちがいて、そしていつの間にか私のことも空が見つめてくれるようになっていたと改めて思い、感謝の気持ちでいっぱいです。このノートを時々開くことがあると申しましたが、本当ならこのノートを見なくても聖書の言葉を思い出せるようになりたいなと思っています。以前どこかで聖書の言葉を覚えると、聖書の言葉が私たちのことを覚えてくれるという言葉を聞いたことがあります。日々の忙しさに流され、聖書を読むこともお祈りをすることも忘れてしまいがちで、覚えている聖書の言葉が本当に少ない私です。これから続く信仰生活の中で少しずつ聖書の言葉を覚えて、たくさんの聖書の言葉たちが私のことを覚えてくれる、そんな人生を歩みたいなと思っています。お祈りします。天にいらっしゃいます父なる神様、健康が守られ、家族に見送られ、今日もこうして教会に集えましたことに感謝いたします。今日から始まる一週間も神様と共に歩み、 神様に守られていることへの感謝を覚えて生活できますよう私たちをお支えください。また困難な状況で生活をしている人たちもたくさんいます。どうぞその方たちに少しでも笑顔が戻りますよう近くでお守りください。そして私たちがその方たちにお手伝いできることがありましたらどうぞお導きください。この祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。